今日聖なる神様という題をつけて、まあ、つけていますというか、いつも大体は聖書 の、 あの礼拝の説教の題というのは教団から出ています牧羊者というその書物の題をほとんどそのまま使ってはいるんです。もちろんいやその題じゃない方がいいかな、祈りのうちに示されれば変えるんですけども、今日は変えないで聖なる神様そのままにさせていただきました。その題をつけながら、これ聖なる神様と聞いた皆さんはどのようなイメージを抱かれるだろうかなということを考えました。本当にアンケートを取りたいなと思うぐらいの皆様にお聞きしたいなという思いがあるんです。この聖なる神様ということだけではなくて、皆さんに神様はどのようなお方だと皆さん思っておられるだろうか、お聞きしたら、これは私の想像でしか過ぎませんが、大体どういう神様ですかっていうと、愛なる神様です、そう答える方が多いかなとは思うんです。しかし、まあ、これはもう10年以上前の話ですが、バイブルキャンプの中高生のバイブルキャンプの時にそういう質問が実はなされたんですね。それで小さなグループになって、お互い自分の神様のイメージを語り合ってくださいという、そういう時があったんです。4つの選択肢が示されました。実はその4つの選択肢を示したというか、用意されたのは今進学校の校長をしている鎌野直人先生、結構ユニークな先生でこういう提案をしたんです。まず第一、高いところにいる私たちの到達を待っている、頑張っておいでねここまでってずっと待ち続けている神様、次、とにかく何があっても愛してくださる愛の神様、3、警察官のように正義感に満ち悪いことは一切許されないっていう神様、4、僕のこと何でも聞いてくれるドラえもんのような神様え最後のところえと思って、さすがに最後を選ぶ人はあんまりいませんでした。他のグループはいざ知らずなんですが、私のグループは高校生の子がずっと待ち頂上、山の頂上でずっと待ち続けている神様だという中高生が2人いて、で新学生が愛なる神様です、ずっと待ってるんじゃなくて放蕩息子を迎え入れたようにもう走り寄ってきてくださる愛の神様です。この2人 の、 話し合いが全く平行線で30分終わってしまったっていう記憶があるんです。やっぱり、まあ、人によってという言い方でいいのかどうかわからないんですが、みんないろんな神様っていうイメージを持っているんだなと思いました。そのことからして、まさに聖なる神様って言われたらもう頂上でずっといて待っておられる、そのイメージになるのかなということをちょっと感じたんです。と言いますのも、この聖なるという意味、もともとの意味は隔絶、もう全く分け隔てられているっていう意味なんです。つまりはもうこの世の存在ではないんだと、私たちとは全く異なる存在なんです、全く異なる、またこの世からも完全にかけ離れた存在なので、このお方は一切何者も必要としないで存在することができるお方であり、またあらゆることを超えて働いてくださる、時間にも縛られない、重力にも何者にもどんな力にも縛られることなく自由に働くことができる、それは完全にかけ離れた超越したお方だからです。それだからこそ罪とも全く交わらない、そういう汚れのないお方ということもこの聖は含まれているんです。それかけ離れているというイメージなので、ああもう遠い遠いところにおられるんだ、ところがそれだけだとそのお方が私にとってどんなお方なのか、この聖なるかな聖なるかな聖なるかな、万軍の主、その栄光は全地に満ち、 いやー、それすごい神様なんですね。で、私にとってっていうものがなければ終わってしまうわけです。この全くかけ離れた存在であり、何も必要としないで存在することができる、その方がなぜゆえにか私たちを必要とされる、私たちを愛してくださるというところに不思議があるんですね。ところで、この聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな、もうそれだけ、もう一回聖なるかなと言っただけではもう到底足りないぐらい、聖なるかな、いやいやいや、もっともっともう隔たって、もう私たちが追い目もつかない、しかもそれを天使が言っているんですね。私天使当然見たことはないですが、多くの旧約新約の物語を見ていくと、天使が現れたというだけでみんな恐れおののく、地にひれ伏して、天使が、いや私はあなた方と同じしもべ仲間ですと言って、恐れることはないと言わなければみんな顔を上げることができない。天使ですらそんな存在なのに、その天使がもう聖なるかなと一回言っても足りない。聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな、もう本当に神様は全然別次元のお方ですと言って、で6つ持っている翼のもう顔を隠して足を隠さなければ私たちもここでいることはできない、その聖なる神様のことを語ることはできない、そういうぐらいのお方であり、しかもその栄光は全地に満つ、このお方はありとあらゆるところに存在しておられるんだ、そう語るんです。栄光というのは、これもまた聖なるかなという言葉と同じように、栄光ってどんなイメージを抱かれるかなと思う言葉ですが、もともとのヘブル語の栄光というのは直訳は重たい、重さの重いです。気持ちの重いではなくて、重力の重さ、重たい、もう重々しい。ですからこの栄光が全地に満つということは、もうその圧倒的な存在感、そのプレッシャーでも押し潰されそうな、そういう重さ。だから栄光って聞くとなんかきらびやかで、いやいつまでもずっと見つめていたいなっていうのは、そういう光まばゆさっていう栄光ではないんです。とてもそのところにもうじっといてはいられないっていうぐらいの、もう何だろうって、もう血がどよめいて、そのあんまりにもの重圧感にもうガーッと地響きが鳴るような、今から何が起こるんだろうって、そういうのがヘブル語が示す栄光が満ちるという表現なんだそうです。確かに本当に存在感の大きい人がわーっと現れてきたら、うわすごいなーってきらびやかを感じると同時に、いやそんな人の前では恐れおののく、その両方が混じり合っている、いやとてもとても自分なんか近づけませんっていう、でも一目見たいなっていうような、それがまさに神様の栄光のお姿なんですね。でイザヤは旗と、今まで自分はどうだったんだろうということをこれで感じずにはいられなかったんではないかと思うんですね。天使ですらもう顔と足を隠して出ないと神様のことを語ることができない、しかもその語ることは聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな。イザヤというのはこの王様に仕えている預言者でした。ですから今まで王様からいろいろとアドバイスを、何がないかと言って、いや神様こう言っておられます、神の言葉を取り継いでいたものだったんですね。その時自分はもちろん恐れかしこみつつ祈って、神様今のこの国の危機、あるいは王様のこの悩みにあなたはどうお答えになられるでしょうかと祈りに祈って、そのことを語ってはいたと思います。しかしその時に本当に自分は にこのお方が聖なる聖なる聖なるお方であり、自分などもお呼びもつかないお方であり、しかしそのような私がこの神の言葉を聞くことができることの不思議。